挨拶しましょう。メリークリスマス。もう一度挨拶しましょう。毎日クリスマス。私たちは12月25日のみがクリスマスではなくて、毎日がクリスマスです。今日のタイトルは365日。いつもクリスマスです。今日はルカの福音書2章8から14節まででしたね。イエス様がこの地になぜ来られるべきなのか、その理由をおっしゃいました。このイエス・キリスト、出会った瞬間、人生の問題が完全に解決される、その祝福がクリスマスです。皆さんがよくご存知の盲人であったバルテマイがいましたね。この者は幼い頃から盲人でした。イエス様が通り過ぎるっていう噂を耳にしました。その盲人ですから、どこからどのように来るのかなんか分かりません。でも大勢の群衆の声が聞こえる方に向かって、ダビデの子孫イエスよ、私を憐れんでくださいと叫びます。ダビデの子孫イエスよ、私を憐れんでください。その時にイエス様が通り過ぎる時に、その盲人の前で立ち止まりました。そこでイエス様は、私があなたに何をしてほしいと願うのかと言ったら、盲人は見たいですと、その一言葉であなたの信仰通りになると言われました。するとすぐさまその彼は見えるようになったと書いてあります。また12年間の間、長血を患っていた女がいます。血が止まらないのです。今で言う月経がひどいものだと思うのですが、この女性はイエス様の裾を触るだけでも、服の裾を触るだけでも私は治るんだという信仰が生じました。イエス様の後ろには数多くの人がいつもついていきますし、人が本当に激しくぶつかり合うと思います。でもイエス様に通り過ぎた時にぶつかったところで治る人なんていなかったと思います。でもこの女性は人をこう漁って通り過ぎては、私はあの服の裾を触るだけでも私は癒されるんだという信仰一つを持って、この女性は本当に癒されました。本当に皆さん、イエス様がキリストですが、この方に出会えば私の人生どんな解決を得られるんですか？すべての問題が解決されます。アメン。またとても無能であった、無能なんですね、無能であったペテロ、ガリラヤの湖でお魚を捕まえながら生涯を生きていました。その時にイエス様がペテロを訪ねられて、あなたは私についてきなさい、私があなたを人を取る漁師にしてあげよう。イエス様に出会ってペテロの人生は完全に覆されました。ローマの皇帝に教皇になるくらいですね。皆さん、とても無知で無能で何の力もない人であっても、イエス様に出会った瞬間、人生は変わります。またとても多くを学んで賢かったパウロも、 イエス様に出会って、自分が持っているすべてのこの知識はチリアクタだと言い、ローマを変え、世界を変えるくらい応答を受ける人になりました。今日私と皆さんは単に教会に通うではなくて、私と皆さんが出会ったイエス・キリストを通して皆さんの人生が完全に解決され、答えとなるように主の御名によって祝福します。とても重要です。今はクリスマスシーズンですね。皆さんの街並み歩きながらキャロルソングたくさん耳にされるでしょうか。近頃はそのクリスマスソング、キャロルソングよく聞こえてこないですね。昔であれば未信者であっても道端で本当にツリーを飾ったりキャロルのその歌ソングを流していたのですが、近頃はあまり耳にできないと思います。人々はどうでもいい、不必要なことをいっぱいしています。不必要な考えを多くしています。何が不必要というのでしょうか。ある人は伝道資料を作って伝道をすること、伝道の福音の内容ではなくて12月25日は聖誕節じゃないんだっていうチラシを配る人がいるそうです。本当に不必要、いらないことをしていますね。皆さん、12月25日がクリスマスでしょうか、クリスマスじゃないでしょうか。まあ、そのような情報誌を作って送っているのですが、事実12月25日はローマで太陽神を信じている、仕えている日なんですね。しかしローマがパウロを通して福音化されたんですね。その太陽神を仕えていた皇帝が太陽神を捨ててイエス・キリストに出会ったので、イエス・キリストが私の人生の主人であると信じたんです。なので太陽神を仕えるのではなく、これからはイエス・キリストの誕生されたその日を私たちは仕えましょうと、変えられた日が12月25日です。皆さん、私が今キャロルソング、またローマの太陽神についてお伝えしましたね。この時代、キャロルソングもますます行けば行くほど耳にしない時代が来ると思います。だからイエスを信じる人であっても、クリスマスツリーを飾ったり、キャロルソングを聴いたり歌ったり、あっちこっちでイエス・キリストの誕生なさったこと、特に日本では偶像だらけですから、もっと盛大にするべきだと思います。キャロルソング、隅々にまで、クリスマスツリーの飾りも隅々までしてください。なぜイエス・キリストが誠に誕生された日がクリスマスである事実を、皆さん未信者たちに、この日なんだよと、その日なんだよと認識はさせてあげるべきです。そうですね。たくさんしてください。昨日、私たちの教会も会館を借りて、多くの未信者を招いて、カンタータが開かれましたね。昨日、本当にすごかったと思います。指導された方々、とてもご苦労様でした。先生たちもお疲れ様でした。聖歌隊や、ハレルヤ最後の曲、終わった後にアンコールって叫びがあったのですが、時間があれば本当にアンコールはできたと思いますが、本当にかっこよかったですし、上手だったと思います。子供たちも上手でした。私は悩みになるのが、場所がとても狭いな、とても小さいなと感じたことです。そして私たちの教会が1000人が入れるような席があるくらいのホールを作って教会でやりたいなと感じました。なぜ未信者たちも教会に来てイエス様のその誕生、その日を、これらを見ながら、催しを見ながら、未信者たちは、ああ本当にすごいですね、いいですね、ある人は私も教会に通ってみたいですっていう感想を言ってくれた人もいました。なのでそうするべきだと思います。キャロルソングも家々にみんな流してください。日本は 特に流さないといけないと感じます。クリスマスツリーもいっぱい飾ってください。それで12月25日だけでもイエス様がこの地に来られたんだという事実をそのツリーを見ても見て感じられるくらい伝えてあげてください。皆さん、それは必要のないことじゃなくて本当に必要なことです。だけど12月25日はクリスマスじゃないんだっていうネタを明かすみたいなちょっと精神狂った人もいますね。私たちは12月25日のみがクリスマスというのではなく毎日がクリスマスです。なぜ？イエス様がキリストだからですから、私たちと共におられますから、この祝福を毎日味わえるように主の御名によって祝福します。皆さん、サンタクロースいますね。サンタクロース、皆さんはかつて多くのプレゼントを受けられたのでしょうか。私たちの教会にはプレゼントありませんでした。プレゼントはあげるべきです。贈り物をするべきなんですね。25日でもらえたら嬉しいですから。なんか喜ばしくないですか。ウキウキしますよね。私もスタバカードをもらえたんですけれども、私の番号っていつ出るんだろうってなんかちょっと期待してたんですね。私の家内はケニー長老さんにちょっと振ってよって言ってました。なぜ自分のが来ないから振ってよって言うんですね。ケニー長老さんは一生懸命混ぜてましたね。まあ、出てきました。本当に当たって嬉しく思っていました。プレゼントはもらえたら嬉しいですし、しかしこの生誕節、それはサンタクロースが実際に17世紀の頃、聖ニコラスという人がアメリカへ移民したと言われています。しかし、その移民した人たちがとても辛くて食べて生きるのが大変で苦難を受けながら難しい環境下で生きるのが大変だと言っていたので、そういう状況だったので、ニコラスは他国の人ですがこのアメリカに行って移民をした際に名前を改名したのですが、サンタクロースに改名したそうです。それでこの人はとてもいい行いをしていたと言われています。イエスを信じるものですが善行をしたと言われています。だからイエス様が誕生されたその日の夜、難しい状況下にいる人たちに、私でさえも私だけだとしてもたくさん助けてあげようという善行の思いを持って、サンタクロースという名前を表しながら多くの人たちにその難しいことに対しての助けをしてあげたと言っています。まあ、その助けをしてあげたんですね。でもこの人は年を取りながら長生きはできませんが、ことを続けるべきなのに持続ができないので、数多くの人たちに善行を持っていい働きをしながら知名度が上がったんですけれども、ある日この人は亡くなられたのですが、それを見ていた人たちがこの人がしたこの業績を私たちもそのまま引き継いでやろうよと。それでサンタクロースという名前を持って贈り物をあげたり、また人を助けたり、難しい状況下の人を助ける善行を多くしたと言われています。ですからこれが今全世界に影響を及ぼしましたね。まあ、私たちは日本でもイエス様の誕生よりはサンタクロースをもっと認知していると思います。だからクリスマスプレゼントをあげたりする日だと考えています。まあ、そうしてでもイエス様がこの地に誕生されたという、この地に来られたという事実を未信者たちも少しは分かっていると思います。でもそのようなことがあったんですね。皆さん、私たちが12月25日がクリスマスであるのかではないのかっていうどうでもいいことに話すんじゃなくて、本当の悩みを持つべきだと思います。私と皆さんの真実な悩みは何でしょうか。聖書の歴史は なぜ神様の子供たちが、イスラエルの民たちがエジプトに奴隷生活として行ったのか、それは本当に悩むべき部分だと思います。なぜ奴隷になってしまったか、なぜ私たちの後代がみんな捕虜になってしまったのか、なんで神様を信じる人たちがローマの属国になったんですか、なんでユダヤ人は全世界に散らされてずっとさまよいながら、後代も石に打たれて死んで、焼かれて死んで、鞭に打たれて死んで、なんで滅亡に至るしかなかったのか、それは聖書にすべて記録として結果が現れています。私たちが悩むべき部分はこの部分です。なぜ神様の子供が何を逃したがゆえに、何がないがゆえに、奴隷になって、捕虜になって、属国となり、さまよい続けるしかないのか、この地上で災いは何で来るのか、私たちの人生の問題は何でこんなにも解決されないのか、そのような問題、事実、まあ、心配することが真の心配事だと思います。私と皆さんは、なんで私と皆さんに、聖書ではこのような問題を解決されるために、メシアを送ると約束されていました。なんでかわかりますか？言い換えますと、クリスマス。なんで神様がその日をくださると約束されたのでしょうか？そこには理由があります。私たち人間は一人も欠かさず、この上記の問題解決することができないのです。言い換えますと、暗闇勢力が12の問題を人間の力によってでは解決されないと。だから初めから神様が私たちにクリスマスをくださいました。それは、初めに永遠の前からクリスマスがありました。この単語を覚えてください。必ず、この永遠の前のクリスマス。2番目、クリスマスとは何か。神様が直接受肉してこの地に来られた、それはクリスマス。3番目に、この方が私に望むべきです、私に望まれたクリスマス、私に望むべきです。4番目、必ず私たちの後代に伝達するべきです。だから後代に現れたクリスマス。5番目には永遠なクリスマスです。これ365日毎日味わいます。これが私と皆さんにとって毎日クリスマスです。パウロが言った永遠の前のクリスマスは何でしょうか。パウロは告白しました。この私の福音は世々にわたって隠されていたが、今や表された。この福音が世々にわたって長い間隠されていたと、すでにあったんだと、隠されていたんだと言われます。皆さん、確かに世々にわたって長い間隠されていたこの福音なのですが、キリストが福音ですね。この世々にわたって長い間隠されていたこの福音、永遠の前からクリスマス、このキリストはあったんですね。 なんで、創世記1章2節、暗闇と混沌と虚しさ虚無。皆さん、暗闇と混沌と虚無虚しさの中で、すでにサタンという存在が堕落し、すでに存在していたと言っています。だから福音であるこのキリストが来られなければ、この3つの問題は決して解決できません。だからすでにクリスマスというのは永遠の前からありました。福音は永遠の前からありました。今日私と皆さんがサタンを砕くことができる方がすでにおられたって、皆さんのすべての暗闇災いを砕くことができる方がすでに永遠の前からおられた方でした。それがクリスマスです。理解できましたか？これが創世記3章1から20節まで見ると、この存在がアダムという存在に現れたんですね。アダムとエヴァを崩しました。でしたね。だから神様は、この存在が現れて働くということを知っていたので、創世記3章15節、永遠の前からおられたキリストが来られ、その暗闇を打ち砕くと約束されていました。理解できましたか？すでに、だから神様が創世記3章15節を直接来るよと、ここに来るよと約束されたんです。ですからクリスマスは、言い換えますとイエス・キリストは永遠の前からここにはまっていた私を救い出されるために準備されていて、それで私たちに送られると約束されました。だから永遠の前からクリスマスです。理解できましたか？これを私たちはエペソの1章3節では、世界のもといが据えられる前からあなたを選んだと。神様は皆さんを世界のもとへが据えられる前から選んでくださいました。選んで何したんでしょうか？出エジプト記3章18節、選ばれた者は杉越の血を塗った瞬間、すべての災いが崩れます。これを握ったのです。ですからヨハネの8章56節を見ると、アブラハムがあなたの先祖アブラハムは私の時を見ることを信じ、見て喜んでいたと。まだイエス様が誕生されている前から、その時っていうのを知って、その救いを喜んでいたと言っています。その時ユダヤ人たちは何と言ったのでしょうか？今あなたの年が何歳なのに、アブラハムのその時のキリストってどういうことであって、もう理解ができていなかったんですね。どうやって喜べるのかと。でも私と皆さんすでにそれを理解したと思います。皆さんは永遠の前のそのクリスマス、私たちはだからこそ毎日クリスマスなのです。皆さん一人を救われるために、私一人を救うために、神様は永遠の前からこの世に準備されていました。何を？キリストを。この喜びが皆さんに溢れるように願います。だから私と皆さんは創世記1章27節。神様は人を作るときに、神様ご自身の形によって、我々の形って言っていたんですね。 私たちが我々の形でと、それは誰でしょうか。聖三位一体なる神様です。三位一体なる神様が神様の形で人間を創造すると約束されました。だから私と皆さんは救われた瞬間、完全なる新たな被造物に変えられました。その祝福を受け取りました。この永遠の前のクリスマスはこれらの内容です。この方が言葉が人となってこの地に来られた日、それがクリスマスですね。三位一体なる神様が人の体を着てこの地に来られました。だからすでにこの一番で、すでにこの世に来られると創世記3章15節で予言されていましたね。予言された通りにイエス様はこの地に来られました。韓国で自分がメシアだと言って大学生を誘って、チョン・ミョンソンっていう人だったのですが、そういう牧師が宦官をしたことが、事件があったのですが、今回裁判で判決が出ました。36年の刑罰を受けると、36年刑を受けると、そのものは100歳を超えたら出てくることができるんですね、出所。しかし見てみたら、完全に女の中でも大学生だけを誘って、可愛い綺麗な子たちだけを呼んで性行為をして、変態なことをしたと言われています。それは自分がメシアだからと唱えて、でも人たちはそういう言葉に騙されて言ってしまったのも、悪霊に取り憑かれていなければありえないと思うのですが、もう正気でそんなことはないと思いますが、お金持ちですからお金を持ってとか、それを隣で見て、また助けていた女牧師がいたのですが、その人も捕まったと言われています。 JMS とあるのですが、韓国ではもう騙されないでください。そうやってみんな捕まっていますね。それでもその教団では牧師先生たちがデモをされ、本当異なる例だと思いますね。悪霊に取り憑かれたと思います。皆さん正常的な人ではないです。そういうことにはまってしまってますね。今日皆さん、聖書で私と皆さんのために十字架で死なれたそのイエス・キリストは、私がイエスだよと現れたんじゃないのです。すでに永遠の前からおられ、すべて予言されてその通りに誕生され、予言された通りにその名がくっつけられ、すべて予言によって、言い換えますと御言葉の成就者としてこの地に来られました。それが真のイエス・キリストです。皆さん、この地で統一教ムン・センメイ、もう数年前に亡くなりましたが、自分が再臨のイエスだと言いましたね。イエス様の、今日本の政治家が覆されていますが、人間は悪魔に捕まるとても高慢な存在になります。高慢になって自分がイエスだと言います。ムン・センメイも初めはキリスト教の長老であって、かつてはたくさん祈った人でした。だから真の神の賜物を受けて、自分が手を洗ったその水で患者がその水を飲んだら、患者が癒されたっていうことによって、それが命の水だと言って売っていたんですね。日本ではその統一教会がそれらにとってどれだけ水を売って飲んでいたでしょうか。でもどうやったらイエスが死ぬんですか。話にもならない言葉で、 でもそれに騙されて、みんな囚われて、財産を奪われたり、家族が崩壊したり、そこは無条件、もう気に合わなければ離婚して、無条件また新しく結婚すればいいんだと教えてるんですね。でも今はなんか家庭平和なんとかっていう名前がくっつけられていましたが、家庭を崩壊するくせにそういう名前に変えて話もならないことをしています。すべて人間が悪霊に取り憑かれたら高慢になることを見ていますね。自ら自分を表すのです。じゃあ皆さん、再臨したって言ってるのになんで再びイエスは死ぬんでしょうか。まあそれをついていく、まあ、指導者たち、またその人を見てみると霊的な状態が同じなんですね。かわいそうです。皆さん、本当に聖書で予言された通りに、御言葉通りに成就されたイエス様を信じてください。それが真にイエス様を信じることです。誰もについていて、誰もがイエスだよって言っているからそれを信じるとか、奇跡が起きたから信じるとかじゃないんですね。本当に聖書に現れたそのキリストに出会ってください。よって永遠な救いが得られます。永遠な祝福がそこにあります。皆さん、誠にイエス様がこの地にどのように来られたんでしょうか。イエス様がこの地に人として、人となって来られたっていうのは、今日世の中のすべての問題の解決が始まったということです。私と皆さんのすべての問題を解決されるために、イエス様が実際にこの肉体を持ってこの地に来られました。ヨハネの福音書1章11節、この方が光として来られたと。光としてこの世に来られたが、この世はこの彼に気づかなかった、知りもしなかったと、受け入れませんでした。ヨハネの1章14節を見ると、言葉が人となってこの地に来たと言われました。神様は御言葉だったんですね。言葉でしたね。でも肉体、人となってこの地に誕生されました。ピリピはそれを何と言ったのでしょうか。ピリピ2章6節では、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えずと。その神様本体は、見姿は神様なのに、キリストはなのに、人と同じ体を持ってこの地に来られたと、自分を低くして、それは十字架で血を流し死ぬためにですね。なんで死ぬべきなのでしょうか。血を流すべきでしょうか。血の流しがなければ罪の許しを得ることができないからです。私と皆さんの身代わりに、代わりに血を流し死なれてこそ、私の罪を贖うことができます。なぜその方は罪のない方として来られたので、アダムの子孫として来たんじゃなくて、人の子孫として生まれたのではなくて、聖霊によって身ごもって来られた方だからです。そうですね、この方が来られました。この方が、聖書では旧約を通してずっと予言されていました。貝場桶でおられるっていうことも、一つ一つ予言通りに来られたんですね。だから新約は、旧約に予言された通りに来られたことを、そのまんま来られたっていう事実、また復活されて昇天されることも、全部旧約に予言があったのですが、新約ではその通り生涯を歩まれて、その内容ですね。だから聖書通りに来られ、生まれ、聖書通りに死なれ、聖書通りに復活され、聖書通りに昇天され、この先聖書通りに再びこの世に来られると言われました。聖書通りにです。予言を 100% 成就されます。だから神様の御言葉は 100% 成就される御言葉です。だからその祝福を味わえるように願います。イエス様が私と皆さんのすべての 呪い、災いの問題を解決されるために肉を持ってこの地に来られた日が、それがクリスマスです。3番目は、来られてこのイエス様が十字架で全てを完了されたのですが、これが私に望むべきです。知っているじゃなくて望むようにしてください。イエス様が、今日私と皆さんが解決のできなかった問題、それはサタンを砕くためにこのイエス様が来られました。サタンを砕くために、またイエス様は私と皆さんのすべての災いを解決するために来られました。またイエス様は私と皆さんがいくら神様に出会いたいと思って行っても出会えないので、道を開かれるために来られました。神様と出会う道です。ですから、このイエス様を私の心の中に受け入れた瞬間に、私と皆さんは永遠に身分が変わりますね。ヨハネの1章12節では、受け入れる者、その名を信じる者には神様の子供となる特権を与えたと。受け入れたら何でしょうか。第1コリント3章16節、あなた方の中に神様の聖霊が宿っていることを知らないのですかと。聖霊なら神様が私の中に宿っていますと。聖霊が宿っている私と皆さんは、これからガラテヤ2章20節、私が生きているのはキリストと共に十字架で死んだので、もはや私が生きているのは私が生きているのではなく、キリストの中で生きているのですと告白します。それで第2コリント5章17節では、古いものはすべて過ぎ去ったから新しい被造物だと。言い換えますと、私と皆さんは新たな命によって再創造されたということです。霊的な話ですね。皆さんの霊、魂はイエス・キリストを受け入れた瞬間、新しい被造物として新たに作られたということです。だから皆さん、本当にイエス様信じたら、皆さんの過去にとらわれて生きてはなりません。皆さんの過去の問題は全部終わってます。私がイエスを信じる前、創世記3章の問題も全部終わってます。これから皆さんは何を考えるのでしょうか。新しい被造物として、神様の神殿として、皆さんがイエスを信じる前にどんな生活を送っていて、どんな傷を受けて、どんな人であったとしても、それは何も関係なくて、全部完了されて終わっていますね。これからはキリストの中で新たな考えで生きてください。それが新しい被造物です。ずっと過去に捕らえられて生きている人は、過去の人生を歩んでいるのです。その過去の傷のせいで今現在のことができない。過去の傷のせいで未来に挑戦もできない。もう全部逃してしまいます。そういうおろそかな暗闇に捕まっていてはなりません。皆さんはどんな、たとえどんな過去があったとしても、もうそこを顧みるんじゃなくて、もうそこに罪を問うんじゃなくて、まあ、韓国でこういう言葉がありますが、過去を問わないでくださいっていう言葉があるんですね。もうそれ過去です。過ぎ去ってますから、記憶もしないでください。もう昔な考えしないでと。見よ、もう新たなものになりましたと書いてあります。いつも新しい考えをするだけでも、やることはいっぱいじゃないですか。挑戦することもいっぱいじゃないですか。夢見ることだってたくさんあるのではないですか。一つ一つ描きながら、一つ一つ成就するのも忙しいじゃないですか。そのような時間をたくさん持ってこそ、新たな被造物だと思います。いつも過去に縛られて、これのせいでできない、あれのせいでできない、挑戦する力もない、未来に一歩その踏み出す力もない、どれだけ無気力な生活を送っているのでしょうか。それ目に見えない暗闇の背景によるものです。サタンの背景です。 聖書はそう言っています。だから皆さん全部払ってください。クリスマスですから、この日を通してすべて払い去ってください。この3つの問題を砕かれたこのクリスマスがまず私に望むべきです。これを必ず広大に伝達します。必ず伝達しなければなりません。皆さん、霊的問題というのはそのどんな人であっても解決できません。誰、どんなものによってでも解決できません。皆さんの子供に多くのことを教えてあげたとしても、その教えられたことによって霊的問題解決されるのではありません。いくら私にスペックがあって多くのことを手にしたとしても、絶対にこの霊的問題は解決できません。ですからイエス様が十字架を背負いゴルゴダの丘を登られるときに、多くの人がついてきてワンワン泣いていたのです。イエス様が死なれることを知っていたので。でもマタイの27章25節でイエス様が何と言いましたか。私のために泣くのではなく、あなたの後代のために泣きなさい。皆さんの子供たちはお元気ですか。私は感謝なことに、それでも私の二人の子供が神様の中で本当によく成長したと感じます。まあ、たまにムカつかせる時もありました。でもその瞬間を乗り越えてくれたことに感謝です。また、まあ、私は祈りの音は本当に不思議なことに受けたと思っています。私が祈ったことは、私の代では 100% みんな牧師にしたいっていうのをどっかで祈っていたのですが、答えられました。テモテ伝道師さんは幼い頃開拓した、その赤坂で開拓したその時、まあ、そこからいたある一人の生徒がいたのですが、その方はクラブをされていて、まあ、お金持ちでした。その息子が私たちの教会に来て、まあ、その人はボストンへ留学に行きましたね。まあ、その時に私の家内がテモテ伝道師さんに、その幼い子供に、テモテに、あなたもあのお兄ちゃんみたいにボストンに行って勉強するんだからね、神様があなたをそうやって導いていくからねと、まあ、私たち同士でしてた会話に過ぎないことなのに、それも聞かれていました。でも高校卒業と同時にボストンに行って12年13年、本当にそこで学んできましたね。一つ一つがすべて応答でした。ヨハン牧師先生も、自分なりで社会に出ていくのかなと思っていたのですが、いや、お父さん、私は進学校に行って牧師になりたいと言ってくれて、私は後ろでこうガッツでした。だって私の応答でしたから、真というこの家紋でみんな牧会者にしたいと思っていたので、でも自分自らが決断して神学を学び牧師になるっていうのが、本当に神様へ感謝で現れていました。私は他の子供たちを見ると祈りが出てきます。他の子供たちも父母の祈り通りに答えを受けていってほしいんですが、なんか曲がってしまったり、自分勝手だったり、ひん曲がってたり、自分の味わった味で生きていったりっていう姿を見ていると、どうすればあの子供たちに福音というのを正しく植えて人生の方向もそこに進めさせることができるのかと、祈り題目がいっぱい出てきます。イエス様が私たちの後代、十字架を背負われながら泣いているその親に向かって子供たちの姿を見られたんですね。21節を見ると、ヨハネの21章を15から18節を見ると、 イエス様の優秀な弟子であったペテロもイエス様を否定して逃げていったんですね。逃亡した弟子を尋ねられて何と言われましたか？なんであなたは逃げていったの？あなたは優秀な弟子じゃなかったの？私を裏切ることができるの？といろんなことを問いただすことができたはずです。でも一言葉もそう言われませんでした。尋ねられたと途端に、ペトロ、あなたは私を愛するのか？はい、私は愛しておりますと。そしたら、私の子羊を飼いなさいと言われました。広大を生かしなさいと。この広大を生かす道のみが未来を生かし、世の中を生かすんだと。イエス様がペテロにその使役を任せました。イエス様が十字架を背負い、死に向かって歩む中でも、ずっと広大を心配されました。皆さん、私と皆さんのその心配事になるべきです。皆さんの子供たちのために、心配してください。私たちは、私の家紋の未来が皆さんの子供たちなのです。この時代の未来が子供たちですね。世の中の未来が私たちの後代です。後代を正しく育てることができなければ、ある面、成功も成功とは言えません。昨日、ヨシア君やもう一人一人出てくる姿を見てて、まあ、ファッション決まってたのは、私的にはオバディアだったんですけれども、お腹がポンと出ていて、おへそが見えるか見えないかっていう、ちょっと、際どくてアフリカの服だと言われていたんですが、でも皮膚は真っ白いので、アフリカの人が皮膚が白い上にお腹がポンと出ていて、裸足で靴も履かないで、もう浮きました。私たちの子供たち、まあ、昨日ヨセフや子供たちを見ると、昨年まででもなんか、まあ、自分勝手にただぼーっと突っ立ってたりしていた姿もあったのですが、昨日は英語で舞台で味わっていましたね。ああ、こういう子供たちを育てるシステムの中に入れるだけでもいいんだ。子供たちは見ながら育ちますし、聞きながら育ちます。幼い頃、重要なのは、幼い頃にこの福音を植えるべきだということです。中学になって、高校生になって揺れないくらい、大学になっても揺れないくらい、社会に出ても私は社会を生かすべきなんだという使命が出てくるくらい、福音を植えてあげるべきです。その役割を私たちがしなければなりません。だからパウロは、いつもどこに、重要な使役者、重要な使命者、重要な働き人がいたら、どこに連れて行きましたか？街道に連れて行きました。街道へ。学院使役をしました。広大を使役しました。麻布福音教会が、本当に貧弱な教会に見えたとしても、広大の使役はしっかりするべきです。だから神様が学校も許可されました。だから、広大がずっと送られています。今これ、一時私たちが放置して気を緩めてしまえば悪霊がすぐに働きます。いつもお伝えしておりますが、今の成長は目にちょっと目立たないんですね。でも大学に入ればわかります。信仰生活をしているかしていないか。すでにレムナントたち、いくら礼拝の場所に座っていたとしても、福音の味がわからないので、みんな大学に進学とともに、教会には来てくれません。まあ、そういう準備を高校生の時から胸に抱いているんです。もう教会には行きたくないと。そういう心持ちなのですね。それ教師が見るべきであって、住職者が見るべきです。それをすべての親が見てください。見て、その子供たちのために本当に涙を流して祈ってください。イエス様が単におっしゃったんですか？そういう広大を見て、神様は未信者の子供を見て言われたんじゃなくて、イエス様を付きまとっていたその既存信者、その子供たちに向かって言われました。わかりましたか？ 他に気を使っていないで高台に福音を伝えてください。大学生になれば大学地教会が建てられるくらい、一人の学生によって教授を覆すくらいのメッセージは準備されているべきです。もうクラスは言うまでもないですね。まあこういう高台を隅々に建ててこそ日本っていう国、世界が生かされます。それが伝道じゃなくて宣教じゃないんですか？それが高台を生かすことじゃないんですか？そういう答えが起こることだと信じます。最後、永遠なクリスマスって何でしょうか？今日イエス様は私と皆さんの永遠な背景になってくださいました。永遠なるクリスマス。三位一体なる神様は、今でも、ミザで、私と共におられます。私たちと共におられます。いつもこの聖三位一体なる神様が時空間を超越して働かれています。これが永遠なるクリスマスです。365日、いつもクリスマスであるべきです。これを味わうことですね。すると、聖三位一体なる神様が時空間を超越して、今でもミザで私の祈りを受け止められているという祝福を味わうのであれば、私たちが正しい教会になります。皆さんの事業も、聖三位一体なる神様が働かれる、その正しい産業であるべきです。皆さんの仕事、やること、難しいこと、私が担えられないことであっても、そればかり考えているんじゃなくて、ミザの祝福をそれだからこそもっと味わうべきです。三位一体なる神様が私の背景になられるように。そうなった時に私たちの産業も門が開かれます。神様が光の経済をくっつけられます。いつも伝えておりますが、皆さんが頑張って、頑張ることはやっとこそ食べて生きられるかどうかです。家をローンを組めるかどうかくらいで、家賃を払う時期になったらなんか負担感じてる人いますよね。それは自分が頑張って自分がもがいているからです。そうやっていていつ世界福音化できますか？今からは祈りをターンして変えてください。今の状況で神様が皆さん求めていなくても、どんな状況下であるのか神様は全てご存知だと。私たちが知らないから神様に泣き叫んで祈ってるんですか？違います。あらかじめすべて神様はご存知です。だけど私に器がないんですね。準備がない。神様に向かった、神様御言葉に向かった、絶対計画に向かった方に行っていません。その時間表の流れに乗ってないです。いつもそこに留まっているだけ。だから、だってあらわになっているじゃないですか。生活がますます難しいっていうことが。現れたなら人はこの肉体があるのですから、肉は楽であるべきで、肉体は何かを持っているべきで、食べるべきで使うべきなのが人間ですから、じっとしていいんでしょうか？誰が助けてくれますか？だから自分自らがもっと頑張って走り回るのです。もがいているんですね。あがいています。礼拝時間も全部逃して、中心がそこにはないから、祈り時間なんてない。御言葉を読む時間、黙想する時間もない。なんで？世の中に走ったらもう疲れるから休みたいです。だから寝るんです。でも起きたらまたその仕事をします。まあそれがずっとぐるぐる回ってるだけですね。そういう人生を今ずっと歩んでいるのです。そうじゃなくて、皆さん、一日に10分とどまってください。止めて、霊的に神様と真実なるその絶対計画を握って、本当の福音を持ってください。神様のなさる大いなる能力を一度体験してみてください。それによって皆さん生活が生かされるのです。皆さんは本当に祝福を受けるべきなんですね。私たちはこの先何をもって建築しますか？皆さんがまず祝福を受けなければなりません。考えは変えてください。聖三位一体なる神様は、制限されない霊、神様です。時空間超越してるんですね。今でも私と皆さんに働きたいって願われてます。その方が私の背景です。じゃあ、私の教会、家庭、私の産業、私の職場、 私の学業すべての生活において聖三位一体なる神様が働かれるべきです。この背景が本当に私の背景となるように、これでいいです。これが重要であって他は重要じゃないです。これ一つを体験すると単に成り立っていきます。この祝福が皆さんに望むように願います。皆さんの過去、家紋、霊的問題、これ全部回復されますから、麻布福音教会は12月25日だけがクリスマスじゃないです。毎日これを味わうクリスマスとなるように、主の皆によって祝福します。隣の人に挨拶しましょう。毎日クリスマスになりましょう。アメン。お祈りします。神様、感謝します。貴重な御言葉をくださり感謝します。今日、永遠の前のクリスマス味合わせてください。受肉して来られて、私の人生のすべての問題を解決された、そのクリスマスが私に、私のクリスマスとなりますように。広大に伝達されるクリスマスとなり、私の永遠な背景であるクリスマスが味わえるように祝福してください。今週も神様の御働きを見る証拠がありますように。感謝を捧げ主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。